はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森神です。森神浩一のワクワクライフの時間が今日もこのついてるソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます、ということで今日も始まりました。今日はですね、私が先週、宇治市の、シルバー人材センターというのがね、公益社団法人というのがあるんですけど、そこからですね、講演の依頼がありまして、それで総会から寄せていただいたんですけども、せっかくね、こんな宇治市にねシルバー人材センターというのがあるんだなということで、でそういうところの話ってね、私も聞いたことなかったので、その辺を皆さんにご紹介させていただいて、で実はですね、今日京都新聞の朝刊にですね、老後資金年金頼みは限界みたいな大きな見出しがありましてですね、まあこの人材シルバー人材センターもね、長生きされてる元気な方がですね、まあ自分が定年迎えて、で定年までのですね、さまざまな皆さんのね、ノウハウ、要は仕事を長年やってきた、蓄積されたですね、そういう素晴らしい技術とかね、できることをですね、どんどん年いってからも社会にね役立ててもらおうということで、できたのがシルバー人材センターなんですけど、まあこれやっぱり長生きで、元気に長生きでしていくとですね、やはりお金もかかりますし、でまあその話、宇治のねこのシルバー人材センターの話しようかなと思ってたら、今日の朝刊のこの大見出しがですね、まあね、老後の年金が国の年金だけでは限界がありますよっていう見出しもありましたんで、それもねリンクさせてご紹介できたらいいかなと思って、今日はお話ししていこうかなと思います。でまずですね、このシルバー人材センターっていうのがね、どういうものかっていうものを皆さんご紹介させてもらいたいなと思うんですけど、この平成30年の事業報告の最初にちょうど出てたので、その辺をちょっと読ませていただきますと、この公益社団法人宇治市シルバー人材センターはですね、高齢者の就業機会を確保して、またその就業を援助するとともに、生きがいの充実及び社会の参加の推進を図ることによって、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする公益社団法人であるというふうになってます。でこの平成30年度のこの宇治のねセンターではっていうことを見ると、就業実績を見るとですね、この請負とか委任等事業の契約金額は少し減ったらしいんですけど、この派遣事業の契約金額は増加して、全体ではですね、前年度実績を上回ることができたと。まあでもここからが、まあこの、一つの問題っていうのがあるんですけど、まあこれはね、ここの人材センターだけじゃなくて、日本全体の問題でもあるのかなというふうにも思うんですけども、要は会員数がですね、やっぱ減少が進んで、前年度末を下回る576人となり、また平均年齢は、まあ、逆にちょっと高くなって 74.1 歳というふうに、高齢化がまた一歩進んだというふうに出ています。まあ、人口減少による少子高齢化が一層進む中で、高齢者がいつまでも、生涯現役として地域社会を支える労働力ですね、でまた地域社会の活力を支える担い手として、元気に活動していくことが強く求められますというふうに出てますね。やはりこれやっぱり日本の一つのね問題の中で、まあでもその中でも、まあ高齢者のね、ノウハウとかも頑張って、 生かしてもらおうということが、まあ、地域社会の活性化にもなりますよということで、こういうセンターが、ね、頑張ってるんですけども、でそこでですね、まあ、後ろの方にですね、この令和元年度の、まあ、宇治市のシルバー人材センターの事業計画書っていうのが、まあ、あったんですけど、その中の一部ですね、この今の年金の、ね、話のところにつながるかなというふうにも思うんですけど、その総務省の、ね、統計の話が出てるんですけど、総務省の人口推計によるとということで、昨年の9月15日現在の総人口は前の年ですね、前年より、これ僕もびっくりしたんですけど、27万人もですね減ってるということですね。で一方では65歳以上の高齢者人口が3557万人とですね、前年比で44万人に増えてると。ですので必然的に高齢化の比率が高くなって、28.1% になってですね、前年よりも 0.4 ポイント上がりましたということで、で宇治市においても人口に占める団塊の世代の割合が高くて、急激に高齢化率が上昇することが見込まれると。で第7期介護保険事業計画でもですね、団塊の世代が75歳を迎える平成37年の高齢化率は 29.6% で予測されますということが出てます。で、まあ、続いて読んでいきますと、まあ、当センターにおいても、自主、自立、共同、共助の理念のもと、会員同士がですね、相互に連携し合って共に働き、助け合い、実質的な組織参加と労働能力を発揮するとともに、会員による積極的な就業開拓拡大を進め、安全就業と適正就業を推進していかなければなりませんということで、まあ、難しい問題がねいっぱい山積みなんですけど、まあ、こういう人材センターもね、積極的にね、高齢者の方の就業に力を入れながら、まあ、社会に役立てていこうというふうにもしてますんで、私もですね、これは、まあ、自分が何ができるかということがありますけども、まあ、例えばですね、こういうラジオ、生放送のラジオですで、こういう方たちの思いをですね、話してもらうことによって、またいろんなね、つながりっていうか、ひらめきも出てきて、新たな展開ができるんじゃなかろうかなということで、思って、今そういう気持ちでもお話しさせていただいてます。で、そこでですね、この6月4日、今日の京都新聞の朝刊に僕が衝撃的なことを受けたぐらいの、ものでした。老後資金年金頼みが限界ってね、出てるんですよ。で、金融庁の試算で、2000万円の貯蓄が必要ということで、要はまあ長生きしたら、まあ長寿化によってですね、人生100年時代ってよく聞くんですけど、まあそれに備えてですね、まあ計画的な資産の形成が促す報告書がまとめられたって出てまして、年金だけでは老後の資金を賄えずって出てるんです。もう国が認めてるってことですよね、これ。で、95歳まで生きるには夫婦で2000万円の蓄えが必要になるというふうな、まあ資産が出てるんですよね。まあ、これ収入と支出のですね、まあ、バッと出てるんですけど、その高齢者夫婦の毎月の収入と支出ということで、まあ、これはですね、平均のね、統計やと思うんですけど、まあ、65歳からですね、その、夫婦二人でもですね、この年金は、公的年金とかね、社会保障の寄付とか、まあ、あるにしても、その、足らん分がですね、収入と支出で支出の方が多くて、約5万円不足しますよっていうふうな一般的な統計が、ここに出てるんです。で、それで、65歳から、その30年間の、95歳まで長生きした場合に、その5万円がね、足らん平均やから、それが、まあ、20年間、要は12ヶ月の20年間は240ヶ月なので、まあ、それをかけたりするとですね、もう1300万ぐらいになりますよということで、で、30年、もう5年伸びたら、もう 2000万ぐらいは必要ですよということで、この2000万円の貯蓄は必要ですよみたいな感じで、出てます。だから皆さん、これ何が国は言いたいかというとですね、まあやっぱり今からでも、まあ、気づいた時点でですね、やっぱり自分年金ですね、まあ個人的に国の年金はもう足らんのでって国が認めてるんで、本当に皆さんもですね、気づいたこの時期から、今のこの皆さんの年齢のこの気づいた今が一番やり出しが早いということなんで、この時期からですね、やはり、もう何にも考えなくて、その場しのぎで行く人と、やはりそういうこともあるんだなと思って、だからどうしようかと思って、毎月コツコツ、地道に積み立てていく人と、すごい差が出てきますよ、みたいな、ことがですね、ここに、新聞にもね、出てますのでですね、やっぱりいかに、お金貯まる人と貯まらない人の差っていうことで、私も、マネーセミナーとかで話したりするんですけど、やはり貯められる人は、もう、毎月これだけは手につけないということをね、決めてですね、それで、その分が確実に貯まっていくということなんですけど、まあ、この新聞によるとですね、やはり貯めていくだけよりも、やっぱ運用ということも意識しましょうねっていうことで出てます、まあ、なかなか難しいですけど聞きたいなと思ったら僕に聞いていただいたらいいと思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。